ソビトへの手紙第2章1節から10節までお読みしたいと思います。エペソビトへの手紙2章1節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の欲の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。特に今日はこの2章の10節、私たちは神の作品であってという、この神の作品ということをお話ししたいと思います。神様は私たちを新しく作ってくださったと言われています。それはどこから救い出されて、どんなふうなものに作り変えられたのかっていうことがとっても大切なことです。2章の1節からこの3節初めのところに、私たちがクリスチャンになる前の姿が記されています。このところは後で、クラスの中でクリスチャンはどういうところから解放されたのかっていうことを、ご一緒に考えてみたいと思ってところですので、朝の礼拝ではさらっと触れておくとですね、クリスチャンは出ない、クリスチャンはその以前はどんなものだったかというと、一説に罪禍と罪との中で死んだいたものだと、こう非常にこう暗い言葉ですよね。クリスチャンである以前は罪禍と罪との中で死んでいた。で、2節見ると空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた。現在もパウロが書いているこの手紙を書いている時も、空中の権を持つ支配者がいる。これまあ簡単にサタンと考えておきましょうか。サタンとか悪霊とか、なんかそういうことを考えておくと、不従順の子らの中にっていうのはクリスチャンになる以前に働いている、そのサタンの働きの中で歩んでいた。それはどういうことかというと、3節見ると、かっては不従順の子らの中にあってというのはクリスチャンじゃない人々の中で、自分の肉の欲の中に行く、肉と心の望むままのを行い、生まれながら神様の怒りを受けるという立場にあったと言われているんです。 これがクリスチャンになる前の私たちの姿。なんかよくテレビでもですね、家の工事をすると、工事する前ビフォーとですね、工事した後アフターっていうのが写真が出てましてね、ビフォーはこんなに暗い台所で汚い狭苦しい台所でしたと、アフターというのはなんか本当に明るくなってこんなにこう素晴らしくなりましたって書いてあるような光景を、写真をよく見ますよね。で、まあそれと同じようにここではですね、ビフォーというのは神様に従う前はサタンの支配下の中で肉の欲に生きている、そういう姿が描かれている。これもクリスチャンになる前のパウロが言いたいことの一番特徴的なところを言ってるわけです。と、このサタン、悪の霊、今の世を支配している手っていうのがこれ存在するように書いてありますよね。このところは後でクラスの中でやります。でもいずれにしてもサタンが働いているところで肉の働きの中で生きているということははっきり言われてますよね。で、ここをまず押さえておいていただきたいです。悪の霊とかサタンってどういうものなんだろうか、今はどうなってるんだろうか、それは本当に存在するんだろうか、いや一世紀の人たちが考えた、象徴的な表現だろうか、パウロもそれに乗っかってたのかというような問題ね、これは後でやれることにして、いずれにしてもサタンの働きの中で肉の欲に生きていた自分、これで今世界を見るときにですね、僕はある面でこの世界を見たときの姿だと思っているんです。先日教育講座ではですね、神様は全てのものを良しとされて素晴らしい人間としてこの宇宙とも作られたんだと、そこを踏まえなければいけないんだということを申し上げたのですが、それはですね、クリスチャンになってから回復されたら、救われたらそこに戻るんだ、少なくともそこが出発点なんだということを強調するために言ったわけですね。で、教育講座というのはサタンの支配下で肉の欲に生きているっていうところをあまり強調しなかったんです。もしグランドストーリーということを詳しく言うんであれば、そこを創造の素晴らしさと同様に強調しなければならないんだけれども、そういうことを全部話すわけにいかなかったので、とにかく最初素晴らしく作られたことを忘れないようにしましょう。今クリスチャンはその最初の出発点を忘れて罪の中に陥って悲惨な状況にある、そこを嘆いている、そういうところばっかり強調して生きてきたのでね、救われるっていうことは天国行くことで良いものとしてこの地上で生かされていくっていうところを強調しないで来てしまったということを強調するために、言った文脈ですから、ご理解いただけたらと思うんです。で、こういうところからどういうふうになっているのかっていうのが4節からずっと続くんですけれども、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな家、愛の家、まずこう神様はそういう中にいる人間人類を本当に愛しておられるんだ、よく神は愛なりという言葉が言われるんですが、言葉の本当の意味でそうなんです。神様は愛以外の何者でもないっていうことをですね、知っていただきたいんです。これは怒り、先ほど言ったことで言うと、神の怒りですね、これと対応するちょうど反対のことです。まあ愛していたら怒らないっていうとそれはちょっと違うんですけれども、しかし愛と怒りは本来矛盾しますよね。怒るっていうことはやっぱり罪を指摘しているわけですから、 愛ゆえに起こるっていうことはもちろんありますが、だけれども、怒りと愛っていうのは表面的にはと言ったらいいかね、同時に同列に置いたらこれ矛盾するはずなんです。でも本当の意味での愛は罪に対する怒りというものがあるんだということをよく踏まえるっていうことが、罪死という問題に深い関係があります。と同時に、愛はやっぱり愛なんですよ。そうすると、罪を解決し死を解決する怒りはなくなっていく。怒りはやっぱり影のような存在なんですよね。いつも並列してるわけじゃないんですよ。愛のゆえに怒る、怒りは愛には勝ることはない。そして怒りは愛によって消え去っていくというか、覆われていくということが大事なんだと思います。それで五節を見ると、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストに生かしたんだと。で、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。これどう読んでも過去形ですよね。で、過去形で訳されてるんだから、もとも当然過去形なんですよね。そうすると、これは今のクリスチャンの姿がすでに起こったことが描かれているというか、語られているわけですよね。で、今のクリスチャンどうなのかって言ったら、さっきは以前の姿としては罪禍と罪との中に死んでいたと一節に書いてあるように、ところが神様のご愛のゆえに、憐れみのゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストともに生かし、6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださった。キリストと共に今いるんだと。それが生かされており、天のところに座っているんだ。天のところに座っているって、これは王座についているっていうことなんですよね。で、キリストと共にそうなっている。で、さすがここはどう考えてもシンボリカルな表現ですよね。象徴的な表現ですよね。で、我々はまだ蘇ってない。現実の我々はまだ死んだままである。でも蘇らされている。それから天のところにキリストと共に座らせている。イエス様は、私は天においても地においても一切の権威を授けられたと宣言されて、そして天の御座に王として支配者として座っておられる。それは統治しているっていう意味ですよね。そこの場所に我々も一緒にいるんだと言われているんです。で、これは将来復活した天国で、あるいは神の国で、私たちがそうなるんですよということを言ってるんですけども、でもそれが過去形で書かれているっていうところが素晴らしいところなんです。やがてそうなりますよ、みんな期待してそれを待ち望みましょうと言ってるよりは、すでにキリストと共によみがえり、キリストと共に支配の座について王として今なってます。これがクリスチャンの立場だと。これはまあ信仰によってそのように見ていくということでもあるかもしれないし、私は現実に神の目の前には起こったことであると。だからそのことをですね、私たちも信仰によって受け止め、そのような信仰で歩んでいく。それこそ信仰が必要なんだと。神様がそうおっしゃってくださっておられるんだから、そのおっしゃってくださっていること、すでになすってくださったことに喜んで自分を置いていく。ローマ書の6章にはですね、やっぱり キリストによって死んだものと思いなさいって書いてるんですよね。数えなさいっていう言葉でもあると思います。だからそのように自分自身を位置づけて歩みなさいっていうことなんだと思います。でこのような恵みというのは7節見ると、後に来る世々においてこの優れた豊かな恵みをキリストイエスによって私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためだった。これはこれから後に来る世々においてというのは、これはまあすでに世の終わりは新しい世界は始まっているけど完成していく、キリストの再臨とともに自分たちは全く変えられていくっていうその時代のことを言ってまして、この後に来る世々においてはこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになる。で我々の本当の姿は今キリストと共によみがえり天にいる、そのことなんだ。これが完成した後ずっと続くんだということがここにうちに込められて言われているわけです。で8節、あなた方は恵みの家に信仰によって救われた。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物だ。で僕らはこのような立ち位置が変えられたと言いましょうかね、生きている世界が変わったのは、私たちは信仰によるんだけれども、自分自身から出たんじゃなくて神様からの一方的なプレゼントなんだ。お答えによるのではない、誰も怒ることのないために自分がこう何かやったっていうことはないんだと。一方的に神様が選び、神様が主権を持って導き、どういうことであったかわからないけれども私たちはそこに置かれた、本当に感謝なことなんだと。で決して誇るものは何にもないと。僕はここがとっても重要なんだと思います。クリスチャンで誇りを持っているっていうのはやっぱり合わない。我々もみんな誇りがないと生きていけないっていう部分がありますよね。キリストにある素晴らしい神の恵みを誇るのはいいんだけれども、もともと自分に誇るところなどないっていうのは正直考えればね、どの人も言えると思います。どんなに素晴らしい仕事をした人であっても、栄光の金メダルであっても、あるいはノーベル賞の学者であっても、あるいはどんな世界で華やかな成功を成し遂げた人も、罪と罪悪の中に死んでいたんだと。で神様の恵みによって栄光の座に入れられたっていうことを考えた時に起こるものは何一つないのだっていうことですよね。で最後に10節で、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたと。でこういうプロセスの中で今度は私たちがこの世においてはどんな立場にあるのかというと、良い行いを歩むように作られたんだと。でしかもですね、神様はその良い行いさえもあらかじめ備えてくださったというのは、何をやったらいいのか、どのようにやったらいいのか、それを全うすることはどうしたらできるのかっていうことの全てをですね、神様は用意してくださって私たちに与えてくださった。私たちはまあ霊的な意味ではというか、キリストと共に天の座についているわけですよね。王座についていて、で地上に使わされたのは良い行いをするように神の作品だったということです。皆さんもいろんなものを作ることがあると思います。 自分の作ったものってのはとっても大事にすること、わかりますよね。私ある時子供の部屋を掃除するっていうか片付けようってことで一緒に片付いて、でこう本箱がありまして、机の上に本箱があったので、ね、ああこれはねなんかあんまりいい本箱じゃない、息子がクラスかなんかで作った工作の時間の本箱だったんですよね。だから不細工な本箱だったわけで、せっかくね、まあそうですね、まあ、これはもう片付けてポンと捨てちゃったんですよね。そしたら息子が怒ってですね、これは僕の大事な本箱なんだって言うんですよね。で、なんでかって、やっぱり彼はその本箱を作ったんですよね。で、僕はそんなこと知りませんで、なんかその出来でね、ちょこちょこっとこう作ったような感じありますけども、もっといい本箱をね、こちらの本のなんかあるんだから、盾があるんだから、これを使えばいいと思った。でも、これは自分が作ったんだって言っててね。で、その経験はですね、私は物を作るっていうことがとっても大事なんだっていうことを学ぶ機会となりました。よく子供たちに工作させたりね、いろんなことを何かしてもらうっていう時に、自分のやったものって大事ですよね。他人から見たらあまりきれいにできていなくて、だから、教会の方々もですね、いろいろやってくださるときにですね、これはお料理でも同じだと思います。あるいは学校の勉強でも同じだと思います。何でもそうなんですが、自分でやったことっていうのは、自分にとって価値があるはずなんですよね。他の人にとってはあんまり価値はないと思います。それでも、本人にとっては非常に大切。だから、ね、教会なんかでも私の弟もいろんなものを作ってくれたりですね、それから小倉さんのご主人は本当によくいろんなものを作ってくれますよね。で、この街道も、まあ、私たちのみんなで建てたんだけれども、これは専門家たちが作ってますよね。これはとても素晴らしいものですけれども、建てることに深く関わった人と、まあ、建ててから後で使っているだけの人とは結構意識が違うと思うんです。それはしょうがないと思います。時間的にもその時の立場とかで後から来るってことをね、あるわけでして、後から来てやっぱり使って、いただいて、今度はその他のものを他の場所で教会を作ったり建物を建てたりするっていう働きにどんどん回転していくわけですよね。でもこの教会においては使うだけっていう人とですね、作る時の苦労をした人ってやっぱり思い入れが違って普通なんだっていうことだと思います。私はこの教会をこう作られた時にですね、本当にみんなが信仰で神様に祈りながら作られた、そのプロセスを牧師ではありましたが第三者として客観的に見る立場にあったんですね。で、それは本当に多くのことが私のやり方とは違いました。私はまずですね、すぐお金の計算するんですよね。また今何人ぐらいいて、この建物を建てるんだったら一生懸命頑張れば1億円ぐらいは集まるかなって、まずそういう計算からですね。そして、このあと残りをどうやって算段したらいいのか、まあみんなで相談する前に一応銀行にね行ってみて様子を聞いてみたり、余分なことをやるわけですよね。そして、大体これでだら大丈夫だと思ったところで、大体皆さんとゆっくり話をするようにする。大体このプロセスから違ってるわけですよね。これを今の時で言えばですね、この前この部屋の前に建物があるの皆さんからは見えないけど皆さん見えると思うんです。で、これはですね、前を通ると分かりますが管理物件って書いてあるんですよ。 で管理物件でお問い合わせはどこどこって書いてあるんですよね。でこれはもし私がですね自分の牧師時代20年前にこれを見たらですね、おそらくこの広告を見た夜にあるいは午後に、翌日の朝に電話必ずすると思います。これもう本能的行動なんですよね。お祈りをする前にというか深く考える前に、あこれなんだろう、これ前にあるんだからね、どう考えてもこれは買うべきだってね、お祈りもしなくてもだいたいそういう六感で行動に移っちゃうんですよ。で後からね、あ難しそうだと思うと一生懸命お祈りしたいですね。だからあの割合、物事が動きやすそうだと思うとね、やっぱり祈りは一生懸命祈りますけども、どちらかというと少なくなりますよね。それでもとにかく大体の見通しを立てて運営委員会とかそういう人たちに、街道建設委員会とかに相談するんですよ。そうすると私は一生懸命お祈りして準備していろいろ時間かけたんだけども、ウィーンの方々はまあ広告を出てたのも知らない、張り紙が出てたのも知らないと、また先生買うんですか、4年前にこの大きな建物を一生懸命建てて借金は山ほど残っていて、それでまた買うんですかと当然言いますよね。で先生何のために買いたいんですか、こういうわけですよね。いや何のためになっていうことだって、とにかく買っとけば役に立つんだからみたいなね。そうするとやっぱりよく考える人はね、この建物をね一生懸命考えてこういう軌道が必要だ、こういうことだってとりあえず作ったからね、それなのに、こうすぐ物件が出たからってね、で買おうっていう行動をするのはね、先生不動産屋と同じですよってこう言われるわけでね。そうすると私は、いや私は不動産屋じゃない、もう神様の教会のためにね一生懸命やってるんであって、ね、自分の別に家を買うためにやってるわけじゃないんだから、こういうふうにこう一生懸命言い訳というか弁明をしてね、でとにかくこう説得しますよね。そうするとまあ大体の人は先生がそう言うし、まあ前の物件買っても悪くないかってこうちょっとした時間とともに大体こうそう賛成してくれるようになるわけですよね。私にとってはスルッと賛成してくれる人はいい人なんですよ、信仰のいい人なんですよ。でなかなかこう賛成してくれない人はね、信仰の弱い人かなんか信仰を持ってない人が、ね、なんとなくこう、牧師の言うことを聞かない人にこう移るわけですよね。そうすると私がですね、大体辞表を懐に入れてですね、そして運営委員会に臨むわけですよ。本当に辞表を書くんですよ。で運営委員はもうそんなことちょっとやってるからですね、大体分かってるわけですよね。で辞表をうちに、持っていたら、これはもうしょうがないよね、もうわがままな牧師の言うことだというふうな感じで、まあ一応納得してくれる。でもその結果やっぱり本当に自分たちが建てる作るあるいは買う建物にならないんですよね。先生が言うからやりましたけどっていう牧会、私はこれをやっぱり三十数年やってきたんですね。それ当然だと思ったんです。で忠告する人ももちろんいましたけれども、それはまあ普通の時だったらよく聞きますけど、本当に自分がそうだと思った時はもう聞かないんですよね。だから当時こういう言葉が流行りました。大野キリスト教会の運営委員会の仕事は何か、牧師の暴走をとどめることであると、こんな言葉がですね運営委員会の中で流行ってまして、で牧師の暴走をとどめることなんだ、暴走もいろんな方向があるからいいんだってね、私は言ったりしながらもですね、そういう風な牧会だったんです。 私はその時オーナーシップを持ってたんです。牧師だからね、私のオーナーシップはあったんです。でも運営委員会や街道建築委員会はオーナーシップ、所有の感覚ですね、それを持ってないんですよ。持たないけど、でもね、まあ関わってるしね、家族なんだからいいやと、こういう雰囲気できちゃったわけです。で、私は牧師を辞めてから、本当に自分が新しい牧師の名義牧師になっていって、そしてますますそのことがクリアになりました。前の物件もですね、これは出たのは昨年の何月頃でしたかね、よく覚えてませんが、7月とかね、それぐらいだったと思います。で、多分私の予想では今年、昨年の12月にはね、動きがあるだろうと思ったんですよね。でも何の動きもないですね。で、私はまた今年度の3月の決算期、まあ、会社の決算期、朝日新聞の決算期はいつか調べてませんけれども、この時は動くに違いないってこう思うわけですよね。そこの所有者ですから。でも、そういうふうな考えもなく、今はですね、何してるかって、まあ、毎週木曜日の夜の祈祷会では、信木牧師も毎週お祈りしてますが、私もまあ祈ってるんですよね。もし前にあるこの建物が神様が私たちの教会に帰りなさいと用意されているのであれば、神様はこの所有者に対して必ず働きかけてくださる。で、もともと牧師はですね、信木牧師はここが空いた時に、すぐにそのお店の人に、関係者の方と、いかにそちらの本社から見に来た人にもね、話をしてるんですよ。で、あ、この建物もしね、またどのようにか貸すとか売るとか、そういうことが起こった時には裏の教会ですので一声かけていただけて嬉しいですかって、あ、そうします、そういうふうに言ってくださったわけですよね。本社のこの建物の担当の女性がそう言ってくれたと、それを信じましょうって言われたんですよ。で、私はそれは信じているんだけど、まだないなって、まあ、クリスマスの頃はですね、まだないのかな、信木先生に聞こうかなと思ったけど、あれば言うはずだからね、だからそういうことを言うことが一番いけないんだと思って、まあ、抑えているわけですね。また3月に今度なると、そうムクムクムクっとなんか出てくるわけですよ。でもこれが、まあ、それはもう言わないと、やっと気持ちを収めるわけですよね。まあ、ジェタビティでこんな話して嘘を話してるかもしれませんけどね、まあ、とにかくそういうことなんですよ。で、このことで何が違うのかと、私はやっぱり教会の方々のオーナーシップの問題だと思います。神様が我々に示してくださったと信じられるときはですね、祈りをしていれば本当に必要なときや、そのようなことがあったときで教会が必要だったら、やっぱり我々には示されるし分かるし、みんなでそうしようってなるんですよ。辞表でうちに秘めてですね、なんかこうやっていく。だから運営委員会は牧師の暴走を止めることであるみたいなね、そういう格言ができなくてもいいような牧会になるわけですよね。つまり誰が作るのか、誰がするのかってことはとっても大事なことで、これは単に物を持つ、作る、作品っていうのを作るってことで、何かのプロジェクトって全てそうなんですよね。今度はバザーがありますと言っても、どういう人一生懸命やってるかって皆さん見てみると分かりますけど、主催者ですよね。やっぱりやろうって言った人たちは自分がやろうと言ってるんですから、本当に自分のバザーとして、でそういう担当の人たちに喜んで協力するのは、教会はね、喜んでの協力でいいんですよ。どのようにプログラムを作られようが、どのように運営されようが、どれだけの収益があろうが、その収益をどのように使おうが、 ご近所にどれだけこのことが役立ったかっていうことを考えるか、それはやっぱりですね、一番考えているのはやっぱり主催者あるいは教会の運営委員会リーダーたちなんですよね。牧師だけではないんですよ。それから協力した人たちはですね、その趣旨に本当に賛同しているから協力しているのであって、他の理由ってほとんどないんですよね。ああ、私は神様の働きっていうのはいつもこうなんだ、あなた方は神の作品であったって言った時に、私たちの行動、私たちが持っているもの全て含めて神様ご自身のお働きものなんだ、その時にはですね、聖霊をいただいているクリスチャンは喜んでそれに協力するっていうのが聖書の言っている神の国の姿なんだと思います。で、建てられた人たちがいることも事実なんです。物事によって建てられる人は当然違うわけです。教会の通常の運営であれば当然運営委員会が、教会学の子どもたちのことであれば CS の先生が、ユースのミニストリーであればユースのリーダーや牧師が、あるいはお台所のことでもトイレのお掃除のことでもシャロームの編集のことでも、あるいはどんなことあるでしょうか、自主グループのいろんな活動でも、全部神様がある人たちに重荷を与えて、そして召してくださって、その召しに応えてクリスチャンたちはお仕事をしているんだ、そういう人間を神様は私の作品として、神の作品としてお作りになっておられるんだ。神様を信じるってことはだからそういう人たちを信頼するっていうことなんだ。決して辞表を懐に抱えて私が考えて祈って決めたことなんだから絶対いいはずなんだとね、何か主張していくような姿勢は、まあ牧師だから許される部分もあるかもしれないけども、とってもこれは傲慢で、やっぱり神の国にふさわしいものではないんだっていうことですね。そのことを本当に学び続けたことでした。もしそうなると、本当に不思議なようにこの街道の時に私たちは経験したんですけども、3億6000万もかかった時に、私は自分が牧師をしていたら絶対に立たなかったと思います。計算が成り立たない。今の教会の数でこれぐらいのあれだったら、みんなで、ね、結構お金を貯金持っている人もいることは私はわからないわけじゃないんだけれど、皆さんがそれを出すか出さないかって、神様のためにお捧げするか、教会のために貸してくださるかっていうことは、ね、それは私のそういう姿勢では出てこないんですよ。このことがよく分かったんですね。そういう意味で、あ、これが自分の限界であり自分の問題である、それを悟って自分は行動していかなきゃいけないんだと、これが私が神様が、神様が私に期待する神の作品としての姿なんですよ。これはとっても祈らせられるっていうことなんです。本当に祈るっていうことはこういうことのために祈るんだっていうことなんですよね。だから私はよく俺の仕事、まあ、昨晩もちょっとあることがあって、これをどうしようかなと思ったことがあった時、その時に、あ、祈ろう、とにかく祈ってもう一度そのことを考えてみよう、こういうふうになったんですね。私にとっては本当にこれちっちゃなことだったんだけれども、不思議なこといっぱいあるんですよ。かっては自分が思わなかったことがある。これが、ああ聖霊による歩みっていうことなのかな、信仰によって歩むっていうことなのかなと、そういうふうに思いました。被造物管理なんて大きな言葉を使ってですね、そして偉そうな顔してなんかものを言うかもしれないけど、 それは具体的には自分の家の中でどういう会話するか、あるいは自分の教会が中でお留守番してて、そして初めての人にどういう対応するかとか、それ全部被造物管理なんですよね。一番大事な被造物管理は私に与えられた。でそれをねやるのには、だから祈らなくたってね、経験上これはこうだよこうだよって言ってやれないことはないけど、それは神様がキリストと共に、神と共に一緒に管理しましょうと言ってくださったものとは随分かけ離れているに違いないと。キリストと共に王座についているというのはどういうことなんだろうかと。聖霊によってまたこちらに派遣されてきて、具体的にどういうことをしたらいいんだろうかっていうのはやっぱり祈っていくと、まあ、不思議なように道は開かれる。その時に本当に反対があったらね、あるいは迫害があったら、それはやっぱり神様の試練ということは僕はあると思います。そういうことはゼロとは言えない。もう神様の導きは全てね、道が開かれ、閉ざされることはないっていうんではないと思います。山もあり谷もあり、妨害もあり迫害もあり、さまざまな反対もあるでしょう。でもその時に神様の御心であれば、そういう中において必ず道が開かれる。未だ私たちはですね、罪と悪とサタン、死の悪霊の支配下の中にあるこの世の中で生きているんですよ。我々自身はそこから贖われ、買い戻されて神のものになって、聖霊をうちにいただいてこちらに使わされているんだけれども、だけれどもこちらに使わされているこちらのこの世界はそういう世界であるっていうこと。でそれはノンクリスチャンは言うまでもなく、クリスチャンであってもなおそういう世界の中で生き活動し、そして不十分な歩みしかできてないっていうことはたくさんあるということ、教会の中であってもそうなんだっていうこと、それを指摘してね、それでそれをこう批判するっていうことよりは、私は自らが信仰の中で歩んで自らは自らの分を果たしていくとですね、多分人々は何かを見てると思います。でそれを見て多くの人は神様の御業、神の作品っていう部分に気づくんだと思います。牧師だからと、先輩だからと言ってそれでお説教して教えてやるんだっていう態度、それは必ずしもそこに気づくきっかけにならないと思います。そんなことをこのところから感じさせられました。じゃあしばらく黙祷しましょうか。